ということで、近況報告が終わりまして。
うん、で。
お便りのコーナー。
お便りですね。はい。
はい。では、まず、ハロハロさん。
うん、はいはいはい。
こんにちは。お二人は最近ゲーセン行ってますか？私は先日、映画を見た帰りに、隣接するゲーセンに久しぶりに立ち寄ってみました。ずらりと並ぶ UFO キャッチャーをぼーっと眺めていたその時、私を見つめる可愛い猫ちゃんにビビビと来て、早速プレイ。500円挑戦するも全く取れそうな気配なく終了。普段なら諦めるところですが、なぜかその日は絶対取りたいという気持ちになっていました。何度も失敗し、お金をつぎ込むうちにどんどん熱くなって、あーとか、マジかよと声が出るくらい没頭していました。小さいお子さん連れの家族や若いカップルが多い中、アラフィフのおっさんが一人声を上げながら、遊ぶ姿は、正直はあまり近いとこはないでしょうが、おっさんとして完全体になった今、大人としての体裁よりも、人目なんか気にせず全力で楽しむ遊び心の方が大事だろうと思うようになりました。2000円ぐらい使い、心が折れそうになっていた時でした。あれ？これ次いけるんちゃうか？と思える絶好のチャンス到来。今回で決めなきゃ次はないという緊張で手が震えましたが、見事ゲットできました。めちゃ嬉しかったです。それから、悠々と猫ちゃんを抱えながら他のコーナーをふらついていると、盛況なコインゲームコーナーの先にあった音ゲーに目が止まりました。そこにはドラム式洗濯機のような形の筐体があって、手袋をした若い兄ちゃんがとんでもないスピードで流れてくるバーを、華麗にさばいていました。すげえなぁと見てると、兄ちゃんは私の視線に気づいたようで、ちょっと照れたような、でも少し得意げな様子でゲームを楽しんでいました。ビートマニアが流行していた、もう遥か昔の青春時代から、私の中で音ゲーが上手な人は、ガンダムで例えれば、アムロ、ニュータイプなのだと思っています。なぜあんなスピードで、しかも大量に流れてくるものを処理できるのか、オールドタイプの私には信じられないです。お二人もビーマニがお好きだったと聞きましたが、ニュータイプなのでしょうか？ ニュータイプは人類の革新。古いルールや常識にとらわれない新たな感覚を持った人たちが、今も、そしてこれからも続く、クソカオスな時代を切り開いていくのだろうな、とゲーセンで思ったり、ラジバンダリ ラジバンダリ
一番だり。
わけわからなくてすいません またお便りします。追伸。最近見た映画で特に面白かったのは、松たか子主演のファーストキスです。タイムリープものが好きと言っていたクリンクさんにぜひ見てもらいたいです。ではでは。ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
キャッチャーは僕も苦手なんですわ。最近行ったかっていう話なんですけど、ゲーセンもちらっと行ったな。で、まあ、ゲーセンで何するかって言っても、もう、キャッチャーが主流なので、まあ、なんか、こう、なんだろうな、ホロライブの、こう、フィギュアとかないかな って思って見て回ったりとか、したんですけど、まあ、あったなーって思って、ちょっと挑戦して、取れなくて終わるみたいな、そんな感じだね。まあ、何年か前は、なんだろうな。夏目友人帳に出てくるね。にゃんこ先生っていうキャラクターがいるんだけど。その、にゃんこ先生のぬいぐるみがね、意外と取りやすいっていう。意外と取りやすいっていうか、まあ、そのお店が取りやすい設定にしているのかもしれないんだけど。まあ、比較的取りやすくて。なんか、何個かゲットしてたりはしたんだけど。ただ、街の、ね、大東院、なんだっけ 地下のね、大東院なんだっけ
ウィングか
ウィングか 大東院ウィングだ パチンコ屋の下にあるね ウィングで、フィギュア取ろうと思っても取れない。ね っていうことがありましたが。 ゆき先生はさっきもちらっと言ってないって言ってたけど、
うん。
どうなの？最近こうもしゲーセンに行くとしたら何を
どうしたら
見たりする？
何もねえ、ゲーセンで
、うん。
あんまゲーセン、そうね。音ゲーやらなくなってからは全然行ってないですよね。もうね、それこそ20年前ですが。うん。
うん。まあね。あれだよね。DDR と、
うん。
ビートマニア、セッションとか、
うん。はいはい。
やったよね。
なんかね、あったね。
チラッとだけ。
うん。
まあ、音ゲーの話も、ハドハドさん書いてますけど。
うん。
うん。ニュータイプかって言われると、ヨッキー先生はニュータイプかな？
いやまあ、どっちか言うとやっぱ覚えゲーなんでしょうね、あれは。
うん。で、あれなんですよね。このハドさんも書いてますけど、
うん、
あの、とんでもないスピードで流れてくるバーを、っていうふうに書いてらっしゃるんですけど、
うん、
あれはちょっとした仕掛けというか、あの、むしろ、ハイスピードっていうか、スピードが速い方が、
うん、
あの、バーが、こう、離れて見えて、
うん、
明確にどのボタンの順番に来てるかっていうのが分かるっていう、うん、そういう実は仕掛けがあったりするんですよね。だから、ボタンを押すタイミングは速く見えるんですけど、その、普通の速さだと、こう、目だけではごちゃっとして分かりづらいところが、ハイスピードだと、バーの速度を速めてると、こう、分かれて見えるので、どういう順番で押せばいいかが分かりやすくなるっていう、そういう、こともあります。
はい。
ね。
ごちゃっとしとる場合ね、特に。うん。
うん、ただまあ、実際にね、ハイスピードとかでやってると、こうね、周りの受けもいいっていうのもあって、うん、ね、ハイスピードにしたりとか、ね、する人は多かったりするよね。
はいはいはい。
うん。まあでも、あれだね。ドラム式洗濯機のような形の筐体っていうのも、これ、あれだよね。セガの音ゲーだよね。
はい。はい、はい、ありますね。
名前は忘れた。
え、マイマイです。
あ、マイマイか。うん、いや、全くやってないからわからん。あれはなんだろうな。なんか若干パラパラっぽく。
うん、そうそう、見えるような、そうそうそう。
気になるよね。
うん。
うん、
手を円を描いてますから、手がね、うんうん。はい。
そういえば昔はね、パラッパラパラダイスとか、マジでパラッパラ的な動きを要求するゲームもあったりしたけどね。
うん。姿勢をなんか見てたりね、そうそう。
まあまあ、なんかセンサーをね、どういうタイミングで手でこう、うん、なんだろう、遮ったかみたいな、そういう判定っぽかったけどね。
そうそうそうそうそう。
うん。まあまあ僕はね、ダンスダンスレボリューションの方にハマっていったけど、まあ DDR もマックスぐらいからやんなくなったんだよね。
うん。
うん。これも話したかもしんないけど、踏みっぱっていうのが嫌いすぎて踏みっぱの表示はずっと踏み続けないといけないんだよね。
うん。
その間、その足は固定されちゃうから、なんか違うんだよなって思ったよね。うん。まあ、まあ、これはね、人によって意見がいろいろあるとは思いますが。
うん、
まあ。とりあえず僕の中で DDR は、フィフスのリンクバージョンが最後かな。
うん。
個人的にはね。うん。フィフスのリンクバージョン、筐体ごと欲しいわ。いや、もう、ほぼ、フィフスまでの全曲が、まあ、全部とは言わないけど、ほぼ入ってるっていう、バージョンでもあるしね。
なるほど。
踏みっぱはないしね。ソロバージョンの曲も入ってるからね。
ああ、そう、ない。
だから、ね、欲しいね。まあ、DDR ミニって出たけど、まあ、お高いね。 はい。
まあ、しょうがないですね。はい。
うん。まあ、ゲーセン、また行く機会があれば。
はい。
ね、ちょっとまた一緒に行ってみますか。
はい。そうですね。
はい。花穂さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次は、わしさんですかね。
はい。
はい、わしさんからですね。ファミステしか勝たん係。
はい。
プリンクさん、ヨッキーさん、こんばんは、わしです。推しのラジオパーソナリティは、ファミリーステーションのプリンクさん、ヨッキーさんです。かっこ嘘です。
嘘か。
昨今、推し活文化が広がり、会社の若い子の机の上には、当たり前のようにアイドルや好きなキャラクターのグッズが並べられているのを見ます。昔からアイドルオタクをしている自分にとって、やっと時代が自分に追いついてきたかと感じるこの頃です。ただ、若い子の真似をして、自分もオフィスの机の上に好きなアイドルのアクスタを並べてみようと考えてみたものの、結局何も受けていない自分がいます。堂々と自分の推しをアピールできる今の若者が羨ましく感じます。今でこそたくさんのゲームが発売されていますが、自分が学生だった頃、あまりキャラを推すといったこともなかったため、推しのゲームキャラはいなかったなぁと思います。自分の記憶をたどると、最初に好きになったキャラといえば、パラサイトシリーズの主人公のアヤブレアを思い出しました。
もしかしたら、
あ、パラサイトイブですね。そうです。うん、パラサイトイブシリーズ。
はい、
もしかしたら、それ以前は無意識のうちにマリオや高橋名人をしていたのかもしれませんが。お二人は初めての推しキャラは覚えてたりしますか？また、職場の机や仕事道具に推しを忍ばせる勇気はありますか？場合、わし。追伸。スイッチ2の1回目の抽選、外れました。
あ、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、まあ、多分僕も、かつてないほどの推し活をしているかもしれない。
ほう。
今は。
今、ああ、今。
歩道ライブという。
ああ、そういうね。はいはい、なるほど。
で、もうほぼ箱推しになってしまっているので。
うん。
今日もさ、ね、帰る、まあ帰るときにお店に寄って帰ったんだけど、
うん、
まあ、何しに行ったかっていうと、ちょっと収録のためにイヤホンを買いに行ったんだけど、
うん、
自分の店で買えよっていう話なんだけど、ね、某、その、ね、ミスターなマックスに行ったわけですよ。
ああ、はいはいはい、
うん。そしたらね、なんかこう、普通にそのイヤホンコーナーに向かって歩いて行ってたら、
うん。
ん？っていうのがあって、なんかね、ペンがずらっとこう、かけられてて。
うん。
で、まあ、よく見知ったキャラクターが描かれているわけですよ。まあ、歩道ライブのね、面々のイラストが、ペンに描かれていて、
うん、
一本、
うん。
描かれていて、
うん。
で、ずらっと。多分20本ぐらいかな？
へぇ。
種類あって。何これって思って。で、思わず写真に撮ってツイッターにアップするっていうね。いや。
ミスターマックスってそういうの売ってるんですか？
いいね。あ、まあまあ、文房具っていう扱いみたいなんで。ミスターマックス文房具置いてんだわ。だから、だろうなとは思うんだけど。
近くの、その、DIY ストアみたいなね、うん、総合ストアいくつかあるんですけど、
うん、
なんかそういうのはあんまり置いてなかったような気がするけどな。
まあ、販売元がバンダイナムコって書いてあったんで。
ああ。
うん。まあ、なんだろうな。でも、まあ、文房具も結構さ、キャラクターものってあるじゃん。
うん。
ミッキーのノートとかさ。
うん。
サンリオ系の、ね、
うんうん、
メモ帳だとか。
はい。
まあそういう流れなんだろうなとは思うんだけど。
うん。
うん。っていうか、そんなアイテムフォトダイブ売ってたんだってびっくりして。うん。やばい、全部欲しい。でもお金がないっていう、そういう感じ、
うん
う
ん。うん。
まあとりあえず、今回は買わずに来たんだけど。
うん。
まあまあまあ。うん。欲しくなっちゃうよねっていう。
なるほど。
で、ね、あの、ツイッター見ていただいてる方にはご存知だとは思いますが、まあ僕の、ゲームの、こう、ディスプレイの周りには、フォトダイブのキャラのアクスタだったりとか、ね、クリップだとかをくっつけたりとかしますんで、まあそういった意味では、わしさんのお便りに書いてある、その机の上に、ね、こう、推し活、好きなキャラクターのグッズが並べてあるっていうのと同じことやっちゃってるっていう感じなんだけど。
自分的にはなんかその、うん、まあ、二十数年前は、うん、なぜかタレパンダにハマっとった時があって。
あ、はいはいはいはい。
なんていうか、プライズのゲームもほとんどしてなかったんですけど、
うん、
そいつに絡むやつだけは結構やったりしてて、
うんうん、
グッズが結構なんか本棚の上にずらっとぬいぐるみとか、うん、なんかいろんなね、グッズが結構並んでた時期も確かにありましたね、
うん、
そういう。
うん。
それだけはなんかやってたような気がする。
ああ。まあ、さっき言ってたにゃんこ先生が、造形としてはちょっとタレンパンダ気味だわ。
ああ。
まあ、気味なだけなん
で、ね。気味、う
ん。ああ、そうか。そういうこともあったね。
はい。
まあ、あと、わしさんが書かれてる、この最初に好きになったキャラ。
うん。
なんだろうね。
うん。でしょうね。
あん
まりなんか、パッと思い浮かばないというか。
いや、僕の場合はリンクかな、やっぱ。
ああ。なるほど。
リンクの冒険、まあ、ゼルダの伝説も、ね、姉二人と、
こう、
ね、ワイワイ言いながら、楽しく遊んだ覚えがあって、うん、で、まあ、リンクの冒険が出て、まあ、その頃はもう姉二人は、ね、ゲームあんまりやんなかったけど、まあ、僕は、リンクかっけーって思いながら、やっていた覚えがあるので。
なるほど。
うん。まあ、もしかしたら、少なくともゲームキャラとして考えると、リンクは、最初の推しキャラかな？
うん。
うん。
なんだろうね、あんまり、ゲーム関係で、これっていうのが、思い浮かばないんですが
初
めて。どういうのを、
うん、このキャラいいな。
なんとも
ないかい。
当時の記憶あんまないですね。どんなキャラにもあんまりキャラという単位でハマってなかったような気がする。
僕はもしかしたら次は中山美穂かもしれないときめきハイスクールの、
うん、
いやーうん、中山美穂自体もまあ嫌いではなかったし、むしろ好きな方ではあったんだけど、あのディスクシステムのグラフィックはグッとくるものがあったので、なんちゅうか、その、まあ、それまでのああいうゲームって、こう結構キャラってちっちゃく書かれてることが多かったんだけど、ね、中山美穂の、あの、ね、グラフィックは相当気合が入った、割と大きめなグラフィックだったんで、うん、グッときたねって思うな。うん。
なるほど。
うん。まあまあ、最初って言うとその感じかな。後々はどう？最初はわかんないとして、
うん。
このキャラは、まあ、なんだかんだと気に入ってたな、みたいな。キャラクターとかって。
あんまりそげーでもないよな、っていう。
そう、うん。
ゲームに関しては、うん、うん、っていう、
うん。
そこまで、なんか、あんまり印象に残ったキャラってあんまないんだけど。
そう。なんかね、それこそ、ね、トゥーファートの、クズス川先輩とか、めちゃめちゃ推してるんだけど、未だに。うん。なので、もう来月楽しみでしょうがないっていう。
なるほど。うん、
まあ、その新作っていうか、ね、改めて出てくれることによって、ね、クルス川先輩グッズが出るんじゃないかって。 ちょっとワクワクしている。
なるほど。
その辺のキャラとかはどうなの？
はいはい、いやー、まあやってるけど、これといった、うん、あれはないような。
おぉ、そういうもんかい。
うん。そうですね。
ということらしいです。
ピンとこないな。
パラサイトイブシリーズは、いずれやる予定で、手には入れているんですが。
うん。
うん。まあ、そのうち、遊んでみて、わしさんと同じく、あやさんにハマるかもしれません。はい。あ、よき先生は、パラサイトイブは、やったんですか？
一応やりましたね。
一作目。
二作目やった。
二作目。
二作目の記憶があんまり、まあ、やったことはやったはずなんですけど。
おぉ、そうなんね。
うん。
三作目は？
三作目は途中で投げた、多分。
あ、そういうのやってるんだ。
うん。
へぇー。なるほど。ということです。はい。わしさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、まあまあ、ぜひ、わしさんも、推し活を、
うん、
ぜひ、グッズを机に並べてください。
はい。
はい。はい。はい。じゃあ、続きいきます。
はい。
はい、続いて、どんな時も牧原さん。
はい。
あれ？普通だ。
普通の名前。
はい。4月19日に、イーチコグランシアターであった牧原の竜気コンサートに行ってきました。あ、だから普通なんだ。
普通ですね。
まあ、はい。大分に来るのは6年ぶりでした。今回はマッキーの自社レーベルの立ち上げ15周年というツアーで、その期間に発売された曲を中心にセットリストが組まれています。90年代からのファンからしたら、90年代から一曲欲しいかなと思いましたが、改めて牧原の竜気の素晴らしさを体感できました。帰ってすぐに今までのアルバム全曲をまとめて聴き返しています。ちなみに2階席 L7 列目3番でした。6年前は3階席で遠いなぁと思ってたんで、かなり近く感じましたね。次回は1階席だといいなぁ。最後はコンサートと同じ、どんな時もキャラメルバージョンでお別れしましょう。さよなら。はい、ありがとうございます。
一応どんな時も歌ってくれてた。
ん？
キャラメルバージョンってのがよく
わからない。キャラメルバージョンってわからないんだ。おー、いいっすね。いや、だから、なんだろうな、この まあ、あれでしょ？自社レーベル立ち上げ15周年ってことは、まあまあ当然ながら、その、ね、活動歴はもっと長いわけじゃん。
あ、そりゃそうですよ。うん。
うん、まあ、前回かな前々回かな僕はさだまさしの話をチラッとしたと思うんだけど、
うん
うん、僕がさだまさしコンサートって初めて行ったのが、さだまさしの20周年記念コンサートツアーだったんで、
ね。
うん。うん。まあ、初めてコンサートを見て、やっぱその生歌って、というか、コンサート会場で聴く歌声とか音楽ってすげえなって思ったりはしたんだけど、ヨッキーは何か誰かのコンサートとか行ったことはあるの？
コンサート？
うん。歌手は、歌手のコンサート。
行ったことないね。
ああ。まあ、大分っていう土地の関係もあるか。
まああるかもしれんけど、別にそんなにコンサートに行きたいとまで思うようなのは、歌手がなかったような。
あ、歌手は、この歌手は好きだな、みたいな。ずっとこの人の歌のファンだな、とかっていうのは、あんまりない。
そこまでは、まあ今はそら聞いてるのは、例えば米津玄師だったりするけれども。
うん、
まあ別にね、
あ、でもそういえば TM さん、TM さんっていう言い方はよくない。TM ネットワークの Get Wild のアルバム買ってたよね。
うん。
うん。TM ネットワークはそれなりにって感じ？
それなりだろうか。でもあんまり初期の頃の歌は全く知らん。
ああ。
うん。
うん。なるほど。まあね。なんだかんだ5つ。続けてる人はすげえなっていう。まあ、いつまでも元気でいてほしいね。まあでも、あれだよね。槇原敬之さんとかも、
うん、
僕らが知ってるような超有名曲って、
うん、
まあ当然、こう、何曲かあったりはするんだけどさ、
うん、
まあ、ね、僕の、ね、さだまさしさん、の、まあ、好きな曲っていうのは結構あるわけなんだけど、多分こう、世間一般的に、あ、この曲名知ってるとか、この曲知ってるっていうのは、多分少ないんだよね。
うん。
うん。なんかこう、なんだろうね。常にこう出した曲が、こう、もう ほぼ日本全体で認知されてるみたいな人ってそうそういないもんだなってやっぱり思っちゃったりはしたね。うん。まあそんなもんなのかなとか、こうなんだろうな。それこそほら、あの、近藤真彦とかさ、松田聖子とかさ、あの、ね、めっちゃアイドルとしてこう、売れてた時ってもう、出る曲出る曲、すごいもう、みんな知ってるみたいな感じがあって、このままずっとこの人たちが活動続けていくのかなって思っていたら、ね、なんかこう、ある時期を、から急にパタッとこう、なんていうか、表には出なくなったりとか、していってさ、ああ、なんか、ブームって、急にこう収束するもんだなとかって思ったりはしたなっていう。でも、ファンはずっと追い続けて、ね、その、一般的にはあんまり知られていないけれども、こう、あの曲好きだみたいなのって結構あるよねっていう。まあ、なので、お気に入りのアーティストは、どんどん押していきましょう。はい。
はい。わかりました。
槙原さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
また、槙原のりゆきさんの情報を、ください。
はい。
はい。
じゃあ、次のお便りは、スイさんからですね。はい。はい、こんにちは、そしてこんばんは、ゲーム大賞の収録参加させていただき、ありがとうございました。花粉と寒さで鼻をすする音が気になりすぎて頭を抱えながら聞きました。次からマイク買おうと心に誓いました。久しぶりの投稿、スイです。クリンクさん当選おめでとうございます。前回の収録最後の方でどうせダメだと嘆いていたのに。ちなみに私は落選。リアルラックは高い方なんですが今回はダメでした。二次抽選はうまくいくといいな。さて本題です。最近オープンワールド系のゲームを始めました。キングダムカムデリバランスの続編です。1403年のボヘミアン王朝が舞台で、史実に基づいた時代背景と細部にこだわったフィールド、そして NPC の人間臭さの再現度がこの作品の魅力。しかしとことんリアルすぎで面白な面倒くさい。本当に面倒。戦闘のたびにボロボロになるし、回復するのに自分で回復薬を調合して一晩寝ないと傷が治らない。出血は包帯巻かないと失血し、戦闘後に武器は研がなきゃならないし、お腹空いたらご飯食べないとダメだし、その食料は時間経てば腐る。夜は、盗賊にボコられるし、視界がないので移動できない。とにかく面倒くさい。でもそこが楽しいんです。メインストーリーやサブストーリーもありますが、野山に入って薬草をむしって調合して盗賊から装備剥ぎ取って村で売るってだけでも楽しくて、気がつけば数時間経ってます。 面白いオープンワールドは共通してますね。フィールドを歩くだけで楽しいってところが。地味で不器用で、運のない不幸の連続な主人公、ヘンリー君には感情移入できて、頑張れ、ヘンリーと心で叫びたくなる場面がしばしば。興味持たれたら、完全に続きものなので、プレイはぜひ一作目からをお勧めします。長々と語りましたが、最近ハマってるオープンゲーのお話でした。暑かったり寒かったりと気温の変化も激しいので、お二方も体ご自愛ください。それでは、また。
はい。
というわけで、はい、ありがとうございます。オープンワールド系のゲームですね、はい。
うん、正直知らないゲームだったっていう、うん。
自分も初めて聞きました、キングダムカムってね、
うん。
で、デリバランスっていうのは、まあ、副題みたいについてるんですけど、うん。うん、結局、この、なんていうか、言い回しというか、あれは、結局、新約聖書というか、正式にあれかな、マタイによる、福音書ってやつですかね、に出てくる、祈りの文句ですね。アワファーザーから始まる、日本語で言うと、天に増します、我らの父よ、みたいな、
うん、
ああいう、うん、のに出てくる、言葉ですよね、キングダムカム、三国が来ます、みたいな。
は
あ、うん、うん、三国の来たらんこととか、そういう、あれだったと思うんですけど、日本語で言う、うん。キングダムカム、うん。デリバランスっていうのは、まあ、デリバーの名詞形で、救うという動詞の名詞形ですから、なんか救済とかそういう意味なんですかね、これ、名詞形になる。うん。なんかそういうふうな、なんか、キリスト教の、なんか思想ガチガチみたいな、なんかそういうイメージを抱くんですけど、まあでもなんか、ね、舞台はなんか、1403年のボヘミアン王朝。
うん。
まあ、本当に中世ですよね、うん、これ。うん。
うん、
ただまあ、確かにリアルすぎで面倒くさいと。お腹すいたらご飯食べる。まあでも、確かに、なんちゅうか、アークっていうあれですかね、古代旧恐竜がいっぱい出てくるような、うんうん、冒険する、オープンワールドみたいな、RPG ありましたけど、あれなんか、うん、キャラがクソしますよね。
うん。ですよね。
うん。まあ、そういう風な。
まあね、それを肥料に、
うん、
こう、植物育てたりとか。
そうそう、なんかあったような。
うん、
まあ、ここら辺はなんかそのね、やっぱその、あれですね、自分が思い出すのは、昔アミツーに、鈴木みそっていう漫画家が、
うん、
アンタッチャブルっていう、
連
載をしてましたけど、うん、なんかその中で何ちゅうか、RPG を作ろうみたいな、うん、なんかそういう話をしてる回があって、で、なんか、今までのなんか RPG となんか違うやつを作れないか、みたいな話をして、
うん、
で、なんか、鈴木みそ先生が、なんか、こういうのはどうだって、主人公が飯も食えばクソもするみたいな、そういう。まあ、その編集者に意味あるか、みたいなことを突っ込まれて
。まあまあ、今やそれが実現してしまっている
。ここまでリアルに、するのが、って我々、うん、その、売る、目的で作るんならやっぱ盲導犬 RPG だろみたいな。盲導犬 RPG ってなんだって言ったら、その結局ドラクエみたいな、その、いろいろなところにそのヒントをちゃんと、あれね、散りばめとって、で、最初のその、なんちゅうか、ラダトームの白周線はそのスライムがしか出てこんみたいな。で、レベル上げして、徐々になんかその、向かうように、ガライの街へまず、ね、だから北西にガライの街があるみたいなことを情報を流して、で、そこで、ね、誘導するという。うん、人の話を聞いて、レベルさえ上げてれば、誰でもクリアできると。うん、そういうふうな、RPG を作るんだ、みたいなことを言って。
うん、
ああ、そういえば、今のゲームは、飯も食えば、ね、失血死もする、みたいな。そういうふうな、ゲームが、実際出てきたったな、みたいな。そういうふうな感想を抱いたんですけど、
うんうん。まあ昔、本当に昔から、そのリアル、まあ、今見れば、 そうでもないんだろうけどっていう、うん、まあリアリティが、リアリティというかまあ、うん、これいるかっていう、
うん、
要素を入れたゲームっていうのはちらほらはあったんだよね。
うん。
うん、まあ僕が思い浮かぶのはハイドライド3とかね。ね、持ち物に重さがあって、
うん、
で、その筋力というか、ステータスが上がらないと、うん、その、重量を、制限を超えると、足が遅くなったり、
うん、
まあ、果ては身動き取れなくなるっていう。うん、しかも、敵を倒して得るお金にも重さがあって、で、お金を持ちすぎると重くて動けないとか、うん、で、お腹も減って、で、あと、睡眠寝なきゃいけないとか、
うん、
そういうのもあるっていう。うん、それは、面白いのかっていう。
めんどくさいだけでしかなかったよね、当時。
まあね。だからね、なんか、まあ、それを理解して、やりくりするのが楽しいって思えればっていうところなんだろうな。
なんですけどね、うん。
まあ、ね、それこそブレワイなんてさ、かなり簡易的だよね。まあ、お腹が減ったっていう表現はしないんだけど、
うん、
まあ、ダメージを回復するのに、基本的には食事。
食事ですね。はい、
だよね。食事だったり、まあ、馬宿で、とか、宿屋で、まあ、一定以上寝るとかさ、
はいはい、
そういうところにはなってくるんだけど、うん。あ、まあ、そう考えると、ね、そこまでリアリティはないよなっていう。一応、その、リアルよりっていう、リアルをデフォルメしたような形っていうところなんかな。なんで、まあ、スイさんのね、あげてくださってるこの、ね、キングダムカムは、まあ、いちいち大変っていう感じ。なんだろうね。
まあ、そうでしょうね。
うん。まあ、実際はさ、この辺って僕らは普通に日常的にやってることではあるんだよね。その、お腹が減ったからご飯食べようとか、食料も、その、ね、賞味期限が過ぎちゃうとか。
ああ。
うん。でね、まあ、今や、こう、夜歩いてたら治安が良くなくて、こう、何が起こるかわからんとか、まあ、あるっちゃあるんだよね。まあ、それを、ゲーム世界で、どうなんだろうね、どこまで、再現できるもんなんだろうね。シェンムーとかさ。
ああ、はい。
シェンムーの一作目って、こう、例えば、部屋に入って電気をつけないと暗い。その電気をつけるのが、うん、ね、その紐を引っ張る、照明で、まあ、それに向かってアクションしないといけないとかさ。そういうのがいちいちあったゲームではあるんだけど。
確かに、そうね。うん。
うん、まあ、ただ、あれは、お腹すくとかはなかった気がするんだよな。
まあ、お腹すくはなかったね、さすがに。うん。
だから、周り、天候だったり、人々の動きであったり、っていうのはすごいリアルに作られてて。
うん、そうね、その時間とかでちゃんと決まってるしね、どこにいるかというのが。う
ん、なんか、本当かどうかわかんないけど、聞くところによるとさ、
うん、
その、シェム一作目はね、舞台が横浜だったんだっけね。で、
あ、横浜だった？あ、そうな。
あ、ん、違ったっけな。まあ、その、舞台になった地域の、
うん、
実際にその日付の天候通りらしいって話聞いたんだけど。 いや、リアルタイムじゃなくてね。いや、本当かどうかわかんないんだけど。まあ、そういう話を聞いた。まあ、そういうところまで追求していっても、まあ、多分、こう、なんて言うんだろうな、ゲームシステム的な面であったりとか、その、ハード的な、なんだ、制約とかもあって、結局のところは、どこかをこう、端折ったりとか、どこかをこう、デフォルメしないといけなくなるんだろうなっていうのは、まあ、コンピューターゲームという、中である以上は、まあ、必ず出てくるところなんだろうなっていう。
なるほど。
うん。
あ、シェムって横須賀じゃなかったっけ？
横須賀だな。うん。横須賀ですね。
ああ、お隣やけどね。
うん。
あの、スカジャン屋があったような気がするよ。
ああ、なるほどね。
まあ、確かに、街はかなり、まあ、リアルっぽくやけど、作っとったね。
まあ。
リアルっぽいやけどね、確かに。
まあ、結局のところ、その、本当に、本当の、なんていうの？本当の意味でのリアルに完全に寄せちゃうっていうのを限界までやったとしてさ、コンピューターゲームの中で、どこまでができるんだろうね。なんていうか、ソフト一本分の、そのデータ量の中で、まあよくあるゲームの一本分のデータ。まあ例えば、ブルーレイディスクに収まるっていう容量の中で、めっちゃリアルな、まあ街というか、めっちゃリアルな、その、動きとか、環境を作り上げましたってやったときに、本当にどこまでができるのかっていう。例えばなんだけど、変な話、
はい。
僕の我が家のこの部屋を再現しました。もう、当然、漫画も一冊一冊読めますとか、ね、小説も一冊ずつ読めますとかってやったりするとさ、多分この部屋、っていうかまあ、皆さんのお部屋を想像していただくと、莫大なデータ量になると思う。
まあ、なるわね。確かに。
多分、無理なんだろうね。そう考えると。まあ、だからゲームの世界の、こう、人の家の中とかってさ、まあ、人の家だよなっていうのが伝わる、まあ、最低限とは言わないけど、必要なものさえあれば、あ、これは人が住んでる家なんだっていうのが伝われば住むっていうところまでだよねっていう感じだよね。棚とかはあるけど、本棚とかもあるけど、触れるのはごく一部みたいなのがまあ普通。まあそれが、それこそがデフォルメってことなんだろうけど。完全再現とか言ったら多分まあ僕の部屋は物多すぎるからさ。まあ多分この部屋は丸々再現って無理なんだろうなっていう。当然ながら。まあ、なんだろうな。どこまで、いずれはどこまでできるようになるかっていうのは、楽しみなような、 そうじゃないような。ただそこで面白さにつながるかどうかだよね。スイさんのこのキングダムカムのこのシステムが、まあ、スイさんは楽しい。というか、まあ、楽しんでやってる人が楽しいってことなんだろうけど、本当に合わない人は、
合わ
多
ない
分
かも。
全然ダメなんだろうなっていう、
そうね。
感じだろうね。
まあ、なんかこのゲーム、例えばちょっとウィキとかを見てみると、最初はなんか、英語版だけで、なんかその後に、そのなんか有志が、日本語化モッドを送って、で、その後に公式が日本語版を正式に出したっていうなんか経緯があるらしい。
まあ、なんつうか 日本語版に、日本語対応パッチとかってさ、よく作るよねって思うんだけど なんちゅうか、お役立ちツールとかさ、なんだ？例えばこう、音声の編集ソフト、海外版があって、それの日本語化パッチとかを有志が作りましたよとかっていうのはまだわかるんだけどさ。あんまり文字とか多くないと思うから。なんだけど、ゲームを日本語化って、まあ、前も話したけどさ、前回か。前回も話したけど、莫大な量だよなって思うと。
まあそうだよね。セリフからなんからね、全部、ほんと。
まあ、まあ、そうだよな。どうなんだろう。結局、何かしらの手段でデータを全部解析しないといかんって
って
こ
ことと に
か。
は、そうね、表示されている英語を全部日本語に直すっていうのはそういうことだよね。
まあ、ゲームによっては、こう、選択肢によって全然セリフが変わったりとかっていうのもあるんだろうし、それもちゃんと、対応しなきゃいけないって考えると、こう、全通りとか、こう、試して、ここはこう言ってたからとかっていう作業じゃなくて、もう、あれだよね。こう、内部データを日本語に変えていくっていう、まあそういう作業だよな。それはそれで大変だよな
キングダムカムデリバランスとは。DMM 版もあるの？DMM ゲームス。これは何とも言えないけど。まあ一応それなりのプラットフォームではちゃんと出てるね。もうかなり前からね。Steam とか、プレステ4、Xbox One。2018年とか2021年。で、スイッチに、やっと、昨年か、2024年3月14日、ダウンロード版、発売になってるんですか？これ。
スイッチでも出るんだね
スイッチでもね、
へえ
出てるみたいです。まあ、中世は、中世なんですけどね、舞台は。あ、で、まあ、一応その、2がね、あると。キングダムカムデリバランスの2ってなってるのか。まあ、ちょっとね、余裕あったら、見てみる、あれでもいいでしょうけど、なんか確かにめんどくさいシステムではありそうですよね。
今、感想を書かれてるサイトがあって、それを見ると、やっぱり、めんどくさいっていう ことを書いてる でもね、それを楽しそうに書いてるんだよな
ああ、なるほどね。
だから、 本当にこれが合うか合わないか、もう、合う人はもうめっちゃハマるんだろうなっていう感じだね。これはまあ、まあ、どのゲームでも言えるけどね。いやー、まあ、なるほどね。
すごいな。
まあ、とりあえず、僕は、オープンワールド、ブレスオブザワイルドを ひとまずやっていきますんで。まあ、いずれ体験できればなと。まあでも。
すごいな。あ、へえ、なんちゅうか、体を洗うっていう要素もある。体を洗えるオケがあって、不潔な状態だと説得時などに影響が出てくる。へえ。
兜や胸当てをつけるにもインナーが必須なんです。こんなめんどくさいゲームそうはないですよ。っていう。
へぇー。まあ、中世だから移動手段は馬か。馬。
馬は糞をするそうですよ。
すごいな。ああ、運が悪いと敵とエンカウントしてファストトラベル中でもなんかに逃亡に失敗すると戦闘に入ってしまうとか。
めんどくさ。ファーストトラベルぐらい何事もなく行かせてくれって感じもするけど。
運が悪いと5人程度に囲まれてボコボコにされることもって。バトルシステム多人数戦が非常に不利な作りで、特に序盤は2対1は避けたいって。
まあ、リアルでもまあ2対1は不利だろうけど。
その点、馬がいれば回避に失敗してもそのまま逃げられるため移動でゲームオーバーになるリスクを最小限に減らせるとか。すげえな、これ。
まあまあまあまあ。まあぜひ、ゆき先生チャレンジしていただいて。
きついわ、これ。
はい。スイさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ぜひまた、新しいゲームの情報をお願いします。ということで、お便りは以上となります。
はい。
はい。また引き続き、皆様からのお便りをお待ちしておりますので、ぜひ、公式ブログのお便りフォームからお便りお寄せください。まあ、ゲームのことでも、その他のことでも、何でも、まあ、我々二人の感想や反応を見たいという内容を送っていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
エンディング。はい。
はい。
いや、なんかねー。
あ、思われた。
なんすかなんすか
どうしたどうした
いや、いや、あって、何
あ、いやいや、何も、特には。
いや、なんか、沈黙が本当に沈黙になっちゃうからね。
ああ、その、何の入力もないっていうか、音声の。うん、はい。
だからなんか。
確かに喋るときだけ聞こえるって感じですよね、これ。
ちゃんと伝わってるかどうかがね、すごい不安になる。
ああ。
あの、相づちとかって打ってる
まあ、時々打ってますけど、はい。
まあ、今みたいに、っていうのは聞こえるんだけど。
ああ、その実際にあんまり声に出なかったやつですね、はい。
うん、もう本当にね、もう完全無言なもんだからね。
ああ、まあそら、そういう風なシステムっていうか、 このディスコードがそういう風に聞こえるっていうかだけかも。
うん、難しいね。
はい。
いや、ね、収録前に、まあ、ツイッターとかでもちょっと愚痴ったんですけど、うちのパソコンの調子がどうもよろしくなくて、
ああ。
それで、そう、まあ、急にこうぶっちぎれてるのかなとかっていう不安になってしまうっていうのが、あまあ、そういう状況もあって、っていうのもあるんで、怖いな。このパソコン本当にもうなんか終わりかもしれない。いや、そのね、収録前の1時間前ぐらいにこう電源を入れて、でそのまま放置していたら、突然画面がブラックアウトして、こうファンが猛烈に回り始めるという現象が起きて、まあ、これは前からたびたび出てきていた症状なんだけど、なんかほんの10分ぐらいでこうなるっていう、そういう感じで、大丈夫かこれっていうね、そんな状態だったんですよ。うん、まあ、運よくこう、ちゃんとね、本収録を始めて、まあその症状は出てないんだけど、なんだろうなこりゃ。こう怖いな。で、ね、よき先生のパソコンもなんか調子があんまりよろしくないという話ではあったんですが、
まあまだとりあえずはちゃんと使えそうです。ただもうその何ていうか OS アップデートとか定期的にやらないとちょっとね、やっぱ古めですから。
まあね、OS、Windows のアップデートが裏目に出る場合もあるけどね。たまに。はい。ということで、こんな、収録環境が怪しい二人、
怪しいですね。はい。
まあ、次回は、ね、無事に収録ができればいいな。
まあこれでもスカイプ使ってたことに比べればかなりマシなんじゃないかな。
まあどうなん
でしょうね。そうでもない？
まあ僕の感覚的にはあんまり変わんないかなっていう。
あ、変わんないか。
まあでもあれね、まあ、スカイプが終わるって聞いたときはどうしようって思って
る。あ、このままファミスで終わりかみたいな。
まあまあ終わるつもりはなかった。
なんかね、
まあ何らかの形でさ、例えばね、昔みたいにこうどっかで落ち合って
実際に
車の中での収録とかね。車の中での収録ってあったな。
うん、
いつぞやの、
うん、
年末とかになんかそういう
収録あった、ね、はいはい、なんかあったね。あったあった。
あ、そうか、福袋、買った福袋を開封するみたいなのも一回やった覚えがあるな。懐かしい。はい。まあ、そんな、こんなで、
はい、
189回も終了になります。
ですね。はい。
やはり200回は、来年か、再来年かな。
そうですね。来年か、再来年か。
気の長い。
まあ、来年、ええ、起こってること、ええ。祈りましょう。
はい。まあまあ、ね。特別な企画とかは考えてないかな。
ですね。まあ、ファミステゲーム大賞やるだけでも結構、あれですから、うん。
あ、でもあれだね。まあ1年後とか2年後だったらスイッチ2も、こう、出回って、いてくれれば、
うん、
まあ、全員が全員持ってるわけではないでしょうけど、マリオカートワールドで、どこかで集まるっていうのも、こう、リスナーの方も含め、
うん、
集まってみるっていうのも、考えてみると面白いかもしれない。まあまあ、いずれ、そういう話も、やってみますか。
ねえねえ。
まあそのためにはスイッチ2がちゃんとね出回っていただく必要があるわけで、まあ任天堂さんに、ね、あの応援を応援の気を送りましょう。はい、
はい、
ということで、次回は6月、
次回はまあそうですね、まあまた6月頃、
うん、
うん、
まあ、6月のどういったタイミングになるかは分かりませんが、先ほどもお話ししましたが、うん、お便りをぜひお寄せください。
はい、
はいはい、ということで、まあそうね、なんか毎年のようにさ、今年の夏は過去最高の暑さにとか言ってるんだけどね、まあ暑さに負けないように過ごしましょう、
うん、
あの無理せず、
うん、
エアコンも駆使してですね、なるべく体を壊さないように、
うん、
まあ、体を壊した時には無理せず休みましょう、
うん、はい、
はい、ということで次回まで皆さん、
はい、
お元気
で、次回まで、はい、
さよなら、
さよなら。